東北大学防災アップデート。今月ゲストにお迎えしていますのは、災害科学国際研究所国際環境防災マネジメント研究分野の泉貴子先生です。泉先生、おはようございます。
おはようございます。
さて、今朝はどんなお話を伺いますでしょうか。
は
い、
前回はインドネシアにおける、防災、我々の防災のプロジェクトについてお話をしまして、うん、その結果将来の災害リスクを把握し、それに対して準備をするということが非常に重要であるといったお話をしたんですけれども、まあ、今回はその災害リスクというものに関して少しまたお話をさせていただきたいなというふうに思っています。
はい。
で、皆さん災害リスクを理解するということは、まあ、どこかで聞かれたことがあるかもしれませんけれども、実は2015年に、仙台で開催されました国連世界防災会議の中で、仙台防災枠組みというものが採択されました。
はい。
で、その中の文書、文書の中で、一番重要なのは、まあ、4つ の、 優先行動というものが、明確に示されています。で、その4つの優先行動の中で、第1番目に、挙げられているのがその災害リスクを理解するということになります。
はい。
で、その災害リスクを理解するというのは、基本的にはこれまでその皆さんがお住まいの地域でどういった災害が起きて、どれくらいの被害が出て、今じゃあそういったものに対する対策がどういうふうにできているのかっていうことを、住民の一人一人の方々が皆さんが理解して、そういったことに対して、皆さんで話し合いをするといったようなことが、この災害リスクを理解するという、まあ、基本の、概念になります。
はい。
で、ただ今本当に問題なのは、では実際その過去に起こった災害、例えば地震、津波、洪水、まあ、台風であるとか、こういったものだけにのリスクを理解して対策を取るということで十分なのかどうか、ということが、まあ、一つ、はい、課題にとして挙げられます。
はい。十分ではなさそうですね。
はいはい。実はですね、はい、今皆さん感じられることもあるかと思いますけれども、気候変動、一番大きなのは本当に気候変動の影響というところがありまして、はい、おそらく10年前のこの仙台の気候であるとかとも今は違うということを皆さん、体験されていることもあるかと思いますけれども。
実感してますね。
そうですよね。
はい。
なので、そういったところの影響をこれまでは、防災計画であるとか対策に入れて、備えを、なかなかしてこなかったというところで、今後の、今もそうかもしれないですけれども、今の対策や計画が、十分ではないんじゃないか、
はい、
じゃあこの今まで経験してないリスクというものをどのように把握をして、それに備えるにはどうしたらいいかというところをまで、考えるには、非常に難しいことではあるんですけれども、どういうふうにしたらそれができるのかというところが、今後の防災対策の新しい、視点かなというふうに思っています。
そうですね。それこそ大船渡の山林火災、ロサンゼルスもそうなんですけど、はい、ああいった山火事も気候変動の影響がかなり大きいですよね。
はい、そうですね。実際その山火事であるとか森林火災というものの原因は、直接は気候変動でないことも非常に多いキーです。実際は人、人的な、原因というものが山火事であるとか森林火災での、直接原因としては一番大きいんですけれども、その広がり方として、例えば気候変動の影響で非常に気温が高くて、乾燥している、そして風の向きが全く変わっている、偏西風の向きが変わっていることによって、風の向きが全く変わることによって、その火事の規模が今までとは全く違う規模に膨れてしまう、
そうですね、
で大きくなってしまうっていうところが、やはり気候変動の非常に大きな影響で、これまででは、予測できなかったというところになると思います。
そうですね。でも本当にそういうその複合的な災害のリスクを知ってどう備えたらいいのかというのは、なんかいくつも課題があって大変そうだなという気がするんですが、
そうですね。我々やはり大学研究機関もそこに今非常に尽力をしているところだと思うんですけれども、そのためには本当に新しいテクノロジーであるとか、科学技術っていうものの力、が 非常に大きいとは思うんですけれども、はあ、それだけではなくて、ええ、実際そういったものを体験している地元の方、ええ、住民の方の意見を聞いて、はい、まあ、細かくですね、まあ、聞き取りをするであるとか、はい、まあ、今これまで起きていた、まあ、気候であるとか、その雨季寒季の変化が今どういうふうになっているのかといったような情報まで取り入れながら、将来のやはりリスクというものを大きい枠組みで考えていくということが非常に重要になってくると思います。
なるほど。まさにあの前回もお話しいただいたインドネシアの住民の方が感じる災害リスクと、はい、あの政府が把握しているものとかずれているということもおっしゃってましたが、はい、そういうことですよね。
はい、はい、そうですね、政府の方はやはりその過去のデータであるとか、そういった、あの経験に基づくあの計画というものを立てられるということが、まあ、これまでをそれがほとんど主流だったので、まあ、それに倣ってされている、はい、だけれども実際起こっていることは、違うことが実際起こっている、そういった声はやはりその地元の方でないと、はい、なかなかあの理解はまだ経験もされていないので、そこを取り込んだ計画をどのように、まあ、政府の方たちと一緒に将来、作り上げていくかっていうところが今非常に重要であるというふうに思ってます。
そうですね。はい、あのどうしても私たちは身近なものとしてはハザードマップを見る、はい、そこで自分が今住んでいるところにどんな災害が起こる可能性があるかを知るっていうことが、はい、まあ、最低限かと思ってるんですが、はい、まあ、それを超えてそこにやっぱりいろんな条件がさらに将来的にも加味されてくるので、はい、そこまでこう想像力を働かせないとということでしょうかね。
そうですね、ただやはり想像力というのだけではなかなか、はいはい、あの難しいところもあると思いますので、そこはもう本当にこれから我々 その研究であるとか、あのがやっていかなければいけない、そこに対しての、 あの前回も申し上げたようなその可視化であるとか、きちんとこういうことが起こりえますっていうようなものを、示すっていうことが非常に重要であると思っていますので、はい、まあ、それは本当に我々の今後の課題ですね、そういったリスクを実際にデータを基づいてこういったことがありますよっていうところをいかにちゃんと研究の成果として、あの示して、まあ、ハザードマップなり何かしらのそういったあのツールに落とし込んでいくかっていうところがになると思います、
なるほど、はい、まさにあのご所属名が変わった環境防災というところに特化したご研究が、じゃあここからまた進化していくということになるわけですね。
はい、はい、そうですね、はい、それを目指しているところです。
はい、泉先生、今朝もありがとうございました。
ありがとうございました。